こんばんは、凝ってない音声です。夜です。今日もぐったりしております。こういう時はこの IC レコーダーの録音ボタンを押すのに最もふさわしくない状況なんですよね。なんか疲れた話しかできないっていうか、まあ、ただその気持ちが乗ってる時にもボタンを押し、気持ちが乗ってない時にもボタンを押し、どちらでもない時にもボタンを押してみたらどんな風になるのかなって、あんまりまあ計画性はないですけど、まあ要するにいろんな状況下で、まあ、とりあえずボタンを押してあったらどうなるのかなとなって、思って、まあ、今日はやってみてるんですけど、やっぱり気分が乗らないですね。特にですね、そうそう、最近iTunes、うちの、パソコンに入れてあります。うち Windows のパソコンなんですけど、家のパソコンが、その中に、iTunes が入っておりまして、まあ、それを使って各種ポッドキャストを受信したり、音楽を買ったり、音楽 CD をリッピングして、ストックして、プレイリストを作って、iPhone に移して楽しんだりとか、いろいろ活用させてもらってるんですけど、最近、現在、2012年、今日は7月4日でございますが、最近、iTunes のバージョンアップっていうか、しまして、どうもそれ以来ですね、なんとなく気のせいかもしれないんですけど、うまく取り込めないんですよね、ポッドキャストが。ポッドキャストが取り込めないわけじゃなくて、ちゃんと一応、ポッドキャストを登録してあるものは、今まで通り iTunes に取り込めて、まあ、普通に、一番普通のやり方で、ちょっと説明難しいんですけど、一番普通のやり方で、iPhone に、取り込むこと自体はちゃんとできておるんですが、普通じゃない取り込み方と言いますかね、つまりプレイリストを作って、スマートプレイリストを作ってですね、まあ、いろんな各種条件に合致したポッドキャストファイルだけをチョイスして聞けるように、いろいろ小賢しい細工を前からしてるんです。そのポッドキャスト用のスマートプレイリストの内容がパソコンの中にはちゃんと僕が想定した通りのポッドキャストがチョイスされてスマートプレイリストに入るのに、 iPhone の方には来てくれないっていう現象があって、それがなんかね、バージョンが iTunes のバージョンが変わってから生じてるんじゃないかなって私は踏んでるんですけども、それからちょうどですね、6月の末に、Apple のそのストアですか、iTunes ストアっていうか Apple ストアの方から、Apple の公式のアプリケーションとして、そのポッドキャストっていうアプリが出まして、これを実際にダウンロードして使ってみますと、まあ、iPhone の中に取り込まれたポッドキャスト関係のファイルが、なんていうかロゴといいますかね、アートワークつけてあるものについてはアートワーク付きで、こうずらずらっと出てきまして、まあ、iPhone 上で、まあ、おそらくiPod Touch とかでも使えるアプリでしょう。そのアプリの方から iTunes で取り込まれた、iPhone に取り込まれてあるそのファイルを見れる、あるいはプレイできるというそういうアプリが新しく、リリースされているわけなんですが、そういうこととの絡みもあるのかな。だからポッドキャストはこっちのアプリで聞いとけと、普通の iPhone の音楽ミュージックっていうところからも一応ポッドキャストはアクセスできるけど、なんかめんどくさい、そういう小賢しいことをするなと言われてるような感じがして、今後はポッドキャストはポッドキャストアプリの方から見ればいいだろう、だからこっちでは余計なことをするなよっていう、そんな風に言われてる気がしてきて、なんとなく嫌で、全くの杞憂であればいいんですけど、まあ、っていうのも聞くところによりますと iOS 6ですか、この iOS 6からはその iTunes でそのポッドキャストを管理するっていう方式じゃなくなるっていうんだったっけ、ちょっとその辺の理解は私間違ってるかもしれませんけども、正確なこと言えなくてごめんなさい。そのとにかく普通の iTunes でポッドキャストを取り込んで iPhone の、ミュージックのところでそれを視聴するっていうスタイルとはちょっと違う方向性が目指されてるみたいで、どうもその iTunes 的なところからそのポッドキャストが他の方にですね移管されてっていうか移されてっていうか、その一環としてそのポッドキャストっていうアプリが出てきたらしいんですけれども、すでにそういうことを見越してその iTunes の側でもあんまりポッドキャストのファイルをいじって iTunes 側で管理できないように、なんか仕様変更でも あるのではないかとちょっと邪推してるんですけど、すでにまだ iOS 6出てませんけれども、そんな感じなので、なんとなく嫌っていうかですね、その嫌だっていう理由は他にまたこっち側の理由としてあるんですよ。それはそういうふうにポッドキャストっていう音声配信の仕組みがあるところまでちょっと話題になって、いろんな企業とか放送局、今でもTBS ラジオとか結構いい番組をポッドキャストにしてくれてるけど、そういう二次利用的なですねラジオとかの番組の再聴取可能用のなんていうかシステムにして使ってたりとか、あと語学系のポッドキャストとか、あとはそうですねいろんなミュージシャンがプロモーションに使ったりとか、そういう形で若干その活用の兆しがあったものの、それほどものすごく社会的に認知されないまま、もう峠を越えて、ちょっと下り坂に低落傾向になっているのは間違いない事実なんで、そういう状況では致し方ないのかも、そういう社会情勢の中で致し方ないのかもしれないんですけども、なんとなくそのポッドキャストっていうアプリをですね、それも最初からデフォルトで iPhone とかに入ってるんじゃなくて、それを聞きたい人が無料で、たとえ無料であっても、自分で自主的にApple Store からダウンロードして使うタイプのアプリに担当させて、なんていうかな、こう別枠に追いやってる、別枠の中に追いやっちゃってるっていうか、なんていうかな、隔離して、ね、うやうやしく隔離してこう見捨ててるっていうか、そういう雰囲気に微妙に感じられてですね、それが一つ嫌なんですね。それともう一つはですね、ポッドキャストといってもいろいろありまして、その iTunes Store というか Apple Store、iTunes の画面で iTunes Store からチョイスできる、その、なんていうかな、広大な、カテゴリーの中に分類されて登録されて、iTunes、Apple、 アップルが一応そこに乗っけて くださったっていうか、そういう、うん、それにいくつか申請 しなきゃいけないんですけども、あの、とにかく、アップル側に申請して、その iTunes ストアから覗けるっていうか、選べるっていうか、リストを見て、チョイスできるところに置かれてるポッドキャストを、まあ、カッコ付けの、まあ、カッコポッドキャストと呼ぶと、あの、アップルのそこの場所、市場にね、品揃えとして、あの、置いてもらえないポッドキャスト、それをまあ、カッコなしの、カッコつきなしの普通のポッドキャストをすると、まあ、どこが、全体のポッドキャストの中の一部が、その、要するに iTunes ストアで、選べるポッドキャストなわけですよ。その他の、その、カッコつきの、あの、ポッドキャストじゃない、iTunes ストアに並んでないポッドキャストはどうやって iTunes で聞くかっていうと、そのフィードをですね、各個人がそのウェブ上で発見して、それをぐーっとドラッグ&ドロップして、あの iTunes 画面の上に持ってきてポトンとやることによって iTunes で、聞くことができるようになる。つまりその探す努力がもともと必要だったわけなんですけど、まあ、はっきり言ってですね、その、ですから強いのはその iTunes ストアでお店に並んでるポッドキャストのがあのいろんな人にあの発見される確率高いわけで圧倒的に有利なんですけど、ですのであの過去に私も、うん、この音声ファイルの凝ってない音声は1回は、申請したら通ってあの iTunes ストアからまあ、購読っていうか見ることができる場所に置いてもらったことがありますけど、それよりもかなり前に別のポッドキャストを申請したときは、全然なしのつぶてで、それから今度、凝ってない音声の、あの、RSS っていうかフィードが変わったときにですね、そのフィードが変わったってことを、どうやって通知したらいいのかいろいろこう見た上で、これが一番妥当な方法だと思われるメニューからそのアップル側に通知をしてみたんですけれども、その後もまあ全くノーリアクションで、まあいろんなたくさんの人の相手をしてるからね、うん、しょうがないのかもしれないけど、まあどうせあのお金払って置いてもらってるわけでもないし、ただだし向こうのサービスにどのくらいのあの確率で乗っかれるかわかりませんけども。ですから私はこのポッドキャスト関係でアップルに対してあのアクションを起こして iTunes ストアの上でこっちが思ってるような段取りをしてもらったことは3分の1の確率なわけです。だから3回いろいろあった出来事のうちで2回は向こうに完璧にまあスルーされてる。で、それあの非常に、なんていうかな、めんどくさいんですよ。あの、同じことをですね、同じアカウントで、アップルアカウントで要請するので、で、同じものについて同じアカウントで要請すると、そのリクエストはすでに受け付けてありますとか出ちゃって、あの、2回目リクエストできないんですね。それなのに何のリアクションもなく放置されるということで、言いたいことはですね、そのアップルの iTunes ストアに、から、見れる場所に、いわゆるカッコつきのポッドキャストとして置いてもらうには、意外とハードルが高いし、まあ、どういう基準で向こうが選んでるかわかりませんが、それに人によっては簡単なのかもしれないけど、僕の場合は、3回のうち2回は無視されているということで、今後ですね、アップルのその、ポッドキャストっていうアプリ全盛にもしなったとしてですね、まあ、今よりポッドキャストが縮小傾向の後で、まあ、その中でもそのポッドキャストのアプリとしてそれが生き残った時にそのポッドキャストアプリから、誰かが興味を持ってどんなポッドキャストが世の中にあるのかなと思ってそのアプリから探す時にはもうアップル今のアプリの仕様を見るとアップルのそのアップルストアの中にあるものしかもちろん見えないわけで、そのカッコ付きじゃない、その非アップル公認の、世の中にあまたたくさん存在している音声ファイル群の フィードっていうものは多分誰にも発見されないで朽ちていくんじゃないかと思うんで、そうなるとこの凝ってない音声っていうのもちょっとちょっと残念だなって思っちゃって、じゃあそのアップルの方にその今後また この RS ですからってなんかいろんな手段を使ってアピールしていこうかと 思っているかというと否違いますね。僕はそのもともと物腐れこんなスタイルでやっているこれを何回かはですねかなり頑張って、まあ、アピールしてみたものの今までうまくいった気が全く してないっていう先ほどの現状がありますので、そうするとですね多分ポッドキャストっていう形式にもこだわらないでいくしかないなっていうところが、そのまあ大手ポッドキャストポータルサイトが活動を停止して以来さらに拍車がかかったそのこのいわゆるポッドキャスト式の音声配信の特に個人の人たちがやってるやつのそのなんていうのかな、世の中から発見されにくい状況はさらに今後も拍車がかかるから、まあしょうがないかなと。まあ、ちなみにその iPhone 持ってる人は周りにたくさんいるけど、ポッドキャスト聞いてますっていう人に会ったことがないっていうか、あるんですよ、その、これを聞いてくれてる人に会ったこともあるんで、前にも述べましたけど、そういう人たちには本当に感謝してるっていう話したんですけど、ただ、実態としてその、ポッドキャストなるものを知ってる人自体多分、ほとんど世の中のものすごい少数派で、iPhone とかスマートフォン持ってるからといって、そういうものを登録して聞いてる人っていうのも、多分、まあ、ほぼいないのに近いくらいのパーセンテージだと思うので、何もその、ポッドキャストっていう形にこだわらなくてもいいのかなっていう感じはしてます。まあ、そんなので最近はちょっと、なんだっけ、同じような音声ファイルの内容で、まあ、ちょっと時間のある時には、YouTube の方に上げたりしていたり、それからまあ、それぞれのタイムラインでそういういろんな人の音源を、興味がある人をチョイスして、パソコンの画面上で並べて聞きたいっていう人も世の中にいるかもしれないから、そういう人の需要も今後まあ万が一増えることも、ないかもしれないけど、一応想定して、タンブラーとかですね、そういったところにリンクさせた形で音声ファイルをどっかに置いとくとか、あるいはもっとシンプルに、いや、まあ、本当に何人かの人しか、この凝ってない音声聞いてくれてない現状がありますんで、まあ、まあ、僕のことを何かの時に思い出した時に、ここにアクセスすれば声が聞こえるよ的な、非常に引きこもった感じの、ホームページリンク型の音声ファイル群にしちゃうかとか、まあまあいろいろ今頭の中で考えているんですけども、しかしですね、正直言ってですね、そこまでこう考えること自体が本当にね、必要ないっていう現状があるんですよね。考える必要は多分ないんですよ。これ、こうやりながら考えながら、まあ、その、なんだかんだ言って楽しんでいる自分がいるぐらいなもんな気がしてるんですよ。なので、まあ、なんだかんだ言っても結局、あんまり違うことやんないかもしれませんけども、それでもまあ、いろいろですね、まあ、今後もまあ、細々と遊んでいこうかなとは思ってるんですけど、いやー、今日は本当にこの特定の話題にここまでもし付き合ってくれた人がいたとしたら本当にありがとうございました。言いたいことが伝えられた自信もないまま今お腹空いてるんでこれから飯食おうと思います。それではいつもありがとうございます。本当に。じゃあ失礼します。